メールを読もうかと。
メール会、
はい、送っていただいた方ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがたいですね、はい、
でですね、1本目が、今尾さん、前回ツイートを読ませてもらった人なんだけど、
う
ん、
お、
俺ちょっと勘違いしててね、あの人ね、ブログの方にもコメントをつけてくれてて、そっちを読めばよかったかなと思ったんだけど、またでも、メール送ってくれたので違う、
はい、はい、
こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
今尾、何さんって読むんだろうな、まあ、今尾さんね、
はい、
第37回の仕事道具の話について感想をツイッターに書いていたら、また溢れて長くなってしまったのでメールさせていただきます。
熱いな。
私は仕事で、光学上板の上にレーザーを置き、ミラーやレンズなどを配置して実験系を組み上げ、光軸調整をして実験しており、強焦点とか二光子冷気などにも馴染みがあります。
その人か。
ですので、ぼーっとしつつこの回を聞き始めた頃は、ピペットマンってピペットにマンがつくのか、 0.5 マイクロってどんなものなんだろうと、思っていたのですが、話題が顕微鏡や光軸調整に来たあたりでおっとなり、強焦点顕微鏡と二光子冷気顕微鏡が出てきた頃でもう大興奮して、一人でニヤニヤしながら電車に乗っていました。
こんなので興奮する人いるんだ。
まさか刺さるってね、この方向で。
いやーすげ
え。二光子吸収の量はレーザーの強さの2乗に依存するので、レーザーの強度が 5% 落ちるだけで二光子吸収量が 10% 落ちてしまいます。昔使っていたレーザーは朝システムを立ち上げ始めて、昼頃やっと光が出始める。でもパワーはズルズルドリフトして、パワーが数パーセント程度に安定するのは夜でした。そんなレーザーを使いながら二光子冷気顕微鏡の話を聞いたときはしんどそうだし、使い物になるのかなと思っていました。最近ではレーザーの安定性も良くなって、昔より顕微鏡として使いやすくなったのだろうと思います。これ最近というかここ10年ぐらいかなに、昔は液体レーザーだったのが今固体レーザーになったんだよね。昔は液体レーザーとは言わないんだけど、まあ、水銀とかさ、
はいはい、かな、アルゴンとかですか。
そうだね、っていう、はいはい、あれは気体レーザーか。
あ、気体、あ、そうか、あるわ。
それがなんか固体レーザーっていうのが出てきて、大きさもすごく強く、あ、ちっちゃくなったし、パワーも出るようになったし、安定もするようになったし、あと寿命が伸びた。いいことだらけなんだよね。安くなったしね。
なるほどなるほど。
その辺のこともあるのかな。うん、
いや
これでレーザーパワーが安定しないと、結局同じ強さのに光るものをさ、見ててもこうシグナルの強さがブレていくからさ、当てる光が強くなったり弱くなったりすると、それ確かに困るんだけどね。でも我々の世界 10% 変わっても問題ないね。
はあ、そうですか。
いやちょっと待って、ものによるな、ものによるだけど、見るだけならなんか他のブレの方が大きいから、
でも今、全然関係ない感想なんですけど、普通何かを情報発信した時に、マニアックなリアクションが来るには、ある程度の視聴者数が必要なんですよ、マニアックな人っていうのはパーセンテージが低いので。
なるほど。
でも引用をやって30回ぐらいやると、もうこのレベルのマニアックな人があっという間に来るんだなっていうのがちょっと若干ゾワッとしますね。
あ、それはね、もともとのその一致のフォロワー数が多いっていうのと、ね、そのフォロワー数の傾向がね、ある程度こうある方向に偏ってるっていうのはあるとは思うけどね。
にしたってツイートから来る人だけじゃなくて、なんかこのポッドキャストに目つけて来る人もまあ多分いると思うんですけど、にしてもすげえな、二光子顕微鏡に反応する人が普通にいるって、ちょっとなんか、ね、
こう前そうそうそうそう、
幅広いな、
前回はこの人量子力学のところに反応してたからね。その現場にいたっていうさ。
いいですね。
今なんか工学系のことをされてるんだね、仕事でね。
で、
このさ、工学常盤っていうのは、工学は光の学びなんだけど、常盤って定めるにさ、旋盤とかの盤、
はいはい、工学常盤。
常盤って、これってあのさ、顕微鏡が乗ってるさ、穴がいっぱい開いたさ、銀色の金属の台のことかな。
なんか、そういうことなのかな。
あれ、あの穴のところにこうネジみたいなの刺してさ、こうレンズとか固定できるんだよ、全部。で、専門家の人はそうやって一から顕微鏡を航路ごと組むんだよね。 それは見たことあるんだ、顕微鏡を組んでる人。
僕それ見たことないですね、うん、
あのパソコン組むみたいな感じでレンズ一個一個とかディテクターを買って我々出来上がった顕微鏡を買うじゃん。
そうですね、
うん、じゃなくて彼ら組むんだよね。
へえ、
うん、多分そういう時に使うものなのかな。
そういう
光学常磐って言うんだって思ったんで、このメール読んでた時
もうね、なんか4文字熟語の力が強すぎてちょっと怯えますよね、
うんうん、でまあ、続きがあるので読みますけどね、
はい
ど
うぞ、はい、
私の仕事は生物や医療とは少し遠い分野なので、続く次世代シーケンサーの話も面白かったです。昔は1回で10の5乗個、読んでいたのだけれど、人間の遺伝子の、塩基対数、そうだね、塩基数である 3×10 の9乗個を読むには足りなくてってさ、このさ10の何乗って書いてる時点でなんかあの物理っぽいよね、まあ、俺らも使うけどさあの俺あのあれなんだよ、10万個ぐらいとかさ10億ぐらいとか言ってるけど、はい、頭の中ではさ10の5乗とか浮かんでるからねそれをさね、数字に直して言ってるんだけど、10の5乗、まあ10万個だよね。
そういうユーザーフレンドリー情報いらないな
3×10 の9乗はまあ30億個ってことだよね。
ああ
これ
早いな。
いや普段から使うからさ勝手に変換されてるんだけどさ。
ああそうですね、普段から使うからね、
うんうん。物理だと、1個2個3個ぐらいまでは個別に扱って、それ以上の個数だと、数値計算するか統計量で扱うので、10の9乗個の情報を読み取って解析するというのが想像つかないです。最近テレビで見たジャンク DNA が実はゴミじゃなかったという話もこの技術が寄与しているのでしょうか。おっしゃる通りだな、これ10の9乗個の情報を取ってもね解析するのが大変なんだよね。
あ、
あと私最近うっすら老眼を感じ始めていて、顕微鏡視野下でペンで点を、打つとかもうしんどくてできなさそうです。
この人はおいくつなんでしょうね。
これあのイッチがあのね病理の時に病変部をこうペンで打つっていうね。
まあそうですね。
そして、ブルドーザーの話は何ともやりきれない思いがあります。ブルドーザーしている側のプレゼン見ると、このブルドーザーの運転技術や成果や解析がすごいでしょとか言ってて、そうなんだけどブルドーザーできるのかさってなります。
あ
またエッペンドルフチューブの話を聞いて、学生の頃は生物や科学の実験でガラス器具を使っていたけれど、最近の生物科学の実験ではそうではないのかと思いました。エッペンドルフチューブの話をいつか聞けると嬉しいです、うん、このポッドキャストを聞き始める前は、ブログとか書いてる人はすごいな、私は書くことがないしなと思っていたのですが、長文感想を何度も連投してしまうので私も何か書きたいのではないかと思うようになりましたとりあえず、ノートのアカウントを作ろうと思います。ぜひ作ってください。読みに行きます。以上お読みいただきありがとうございました。また楽しみに聞かせていただきますということでいただきました。
これは商業でやってるラジオには来ないメールでしょうけど
この分量まず読まないからね多分ね。
いやいやベストマッチですよ、まさにこういうのをもう、うん、送っていただきたい。
そうですよ、
怨念のようなね、こう自分のこう専門領域が狭い領域で輝くっていうのを送っていただきたいですね。
ね、
はい、いいですね。
いやこちなみにこの、まあ、10の9乗個っていうかさ、人間のこうゲノム DNA を全部読んでそれを解析するっていうのは確かに一個一個やるって大変だから、
うん、
まあ、統計量というかこうゲノム上のこういろんな性質が違う領域があるんだけど、
はいはい、
その領域ごとにまとめて、まあ、統計値みたいにして、
お
なんかどの領域にこういう傾向があるみたいな解析が基本的には多いね。だからそこは多分物理の人と、まあ似てるというか、まあ、生物学の人が解析しようと思うときに物理学でやってた解析を参考にしてやるから、やっぱり
なるほどな、
うん、物理とか工学とかのねそういうのは同じだけど、まあ強いて言うなら遺伝子が数万個あるから、
あ
遺伝子ごとにそれぞれのその傾向みたいなのを見て、でそれも数万個あるからさ目で追えないじゃん。
追えないですね、うん、
だからまあこういうグループの遺伝子はいっぱい出ててこういうグループの遺伝子は出てないみたいな、やっぱり統計値の話には基本的になるんだけど、
うん、
我々はなんかもっと泥臭いので、
うん、
なんかが多いトップ100遺伝子みたいなのを、
はあ、
出して100個全部目で追うとかさ1000個目で追うとかさ、
あ
で最終的にはあこの遺伝子知ってるとかってなんだよ、この遺伝子知っててこれ関係してそうだみたいなさ、最後はなんかあの経験と目に頼るみたいなところあるよね。
それやっぱりそうなんですね。
なんか、いわゆるこの遺
あ、
伝
なる
子
ほどな。
の次世代シーケンサーを使って専門的に解析している人はそういうことはしないんだけど、我々みたいにウエット側の人間、まあ、クラ
ウ
シ
ェッ
カル
ト
な
側。
生物学をやってる人間としては、
はい。
その解析で出た体、データから、次につなげるために関係してそうな遺伝子を何個か抜き出して、それについて個別に調べるってことをやるんだよ、実験で。その時に最終的には目で確認してやるって。だから見
はあ、
て遺伝子の名前を知らないとそれに反応できないっていうさ、
なる
なん
ほど。
かね、ちょっとサイエンスなのかどうか怪しいところが、まあ、あるんだけどさ。
サイエンスのそういう面って残酷かつなんかストイックですよ
そうだ
ね。
ね。俺今日ノートにさ、
はいはい。あ、今日の先輩のノート見てないな。
実験科学は論理的かっていう題名で書いたんだけどさ、
うわー、また
そ
マニアックのこと書い
なん
て
か
る。
その今みたいな泥臭い、なんか論理とかじゃねえだろうみたいな経験と勘みたいなさ ところが入り込んでくるモヤモヤ感みたいなのを書いてみたんだけど、
僕、それ大学院の2年目ぐらいの時に考えたんですよ
いやい
ね。
や、そうか、そうだね。
いや、それで考えていろんな人に喋って答えが出ないまんま大学院を卒業してるんですけど、いやー、なんかな、そのテーマは僕にとってはちょっとなんか答えがまだなさすぎて重すぎるな。後で読
そう
も
だね。
う。後で読もう。
まあ最近、そうだね。答え、大体そういうことが気にならない人が生物をやってることが多いっていうのが俺の一つの答えなんだけどね。
マジで同感ですね。
そのことも
本
書いた、
当に。
今日のノートで。
ああ、それ 読
俺らみ
もう。
たいな頭でっかちの人ばっかりじゃないって書いた。
いいな、メール1個でこのスレサンチュマンのこう蓋の開け方がすごいな、いいですね。
いやいや、さて、
次のメールですか。
そうですね。万次郎ジョンさん
はい。
から、これ は
まず。
ジョン万次郎、まあだからジョン万次郎さんだね。これメールのやつで入れ替わってるんだけど。あ、違うな。ラジオネームはシンクロックさんになってるな。
ちょっと。
まあ、両
どこをいじったらそれだ。
いやいや まあいいか。
さんは、
インさん、ヨウさん、こんにちは。
わかる。
い
シン
つ
クロック
も、
さんはアイコンわかる。はい。
俺もわかる。いつも
わかる。
Spotify で楽しく聞いております。
あ、Spotify ね。はい、ありがとう。
何を書けばいいかわからなかったので、思いついたここが良い、ここがいいよ、ポイントを書きます。ただの素敵なおじさまが愉快に話しているところも素敵であり、静かで楽しそうにかつ淡々と話されている2人の話はとても聞きやすいです。
ありがとうございます。
アニラジ系の流行りの、しっちゃかめっちゃかでハプニングありの笑い声も大きいことが魅力のラジオとはまた違った聞きたくなる気持ちがあります。
僕はそれやってみたいですけどね。あ、なるほど。
専門的な知識に富んだ2人が専門的じゃないところやただ好きなところを語るとき、自分と見ている世界が少し近いような錯覚に陥るので、結構そういう話を聞くのも好きです。
おお、ありがたい。
また時折見せるお二人の裏にある研究者としての知識量や読書量に驚いたりもします。
研究者、
ヤンデルさんの毒を刺したり、自虐トークやヨウさんの受け止めながらも軽く流すような応答も、またヨウさんのアニメオタクの業みたいな、業みたいなものが垣間見えることも、どれも素敵だなと感じました。これからも楽しみにしています。体調など崩されませんよう。ってことでいただきました。
いいですね。ちょいちょいディスってくるところがもうなんかフォロワー感があっていいですね。さすがよく分かってる文脈っていう感じ。
まあ、一位はね、違うテンションのさ、
はい。
まあ、こういうトークみたいなのできるかもしれないけど、俺無理だからね。
まあ無理というか、そうですね、先輩と普通にご飯食べたりなんかお酒飲んだりしててもほぼ同じトークをしてますからね。
全く同じだね。
だからこれ長続きするでしょ？
いや、
なんか無理
そう。
してないから。
無理してないから疲れないし、まあ疲れるんだけどさ、4本取った後はね。
疲れますけどね。
それでもまあね、続けられてるっていうのはまあそうかもね。まああんま準備もしてないしね。準備もしないし、編集もしないと。
編集は前回の分はしてください、ぜひ。
なんかね、初めて音が結構飛んでね。
飛んだのでね。 でもまあナチュラルにこう続けれるっていうのはいいことですけど、そうね、いやでも人前で喋る時のその喋り方が声優さんみたいにこうテンション爆上げでとかっていうふうにできたら、それは楽しいだろうなと思います
よ。そうだな、
ちょっとやってみて。
何やってみる、
まあ、いやいや、僕らがやるのは不可能です
けど、そうだね、
やってみたい、そうそうそう、やってみたいなぐらい、家庭法みたいな感じやれたら楽しいのにな
ーっていうのに、もう否定の意味を含んでですね
含みます含みます、うん、いや無理だよな。やっぱりなんか喋るプロの喋りっていうのと、僕らがこうなんかある程度専門知識を使いながらも喋ってる素人の喋りっていうのはなんかジャンルが違うんですよね。
それはまあそうだね、
うん、どうやったらこれがサイエンスラジオになるのかよく分かんないですもん。だって
あー確かにね、
うん、
そりゃそうだな。そのプロの構成作家の方がいるかどうかってもあるし、喋る人自身のその能力というか
もあるしね。そうですね、そうでしょうね。いやそうなんだよな、ね、でも喋る能力は限界あるけど、なんか喋りたいことが一応無限に出てくるっていうのはありがたいですけどね、それは。
じゃあ次のねメール、
あ、はい、シンクロックさんね、ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございます、マミさんからいただきました。
マミさん、はい、
いつも楽しく興味深いお話をありがとうございます。知らない世界を覗き見する気持ちで聞いております。この人もアイコン多分俺分かるな、
そうですか。
第22回で少しだけですがサイクロトロンの話が出てきたときは、筑波の KEK を見学したのを懐かしく思い出しました。
お
あ、まあ、筑波に確かにサイクロトロンあるな。そしていつ聞いてもお二人はいい声だなと、家以外でも通勤や移動のお供に iPod に入れて配信を聞いています。
なるほど、ありがたい。
今回はお二人にぜひ聞いてみたいことがあってメールしました。
はいはいはいはいはいはい。
ポッドキャストの編集や配信以外にも録音されたご自分の声を聞く機会があると思うのですが、その時どんな気持ちで聞いていらっしゃいますか。
はあ。
仕事柄録音された声を聞くことがあるのですが、自分の声だけは一向になれません。
うん、
その昔、おふざけで友人たちとラジオドラマごっこをした時からずっとです。聞こえ方が他の人と自分で違うのは分かっていてもいつもムズムズもぞもぞするような妙な感じがしてしまいます。
な
るお二人はそんなことないでしょうか。引用がきっかけで離れて久しかったアニメがまた気になり始め、アッカを見始めました。アッカ13区観察かね。
音楽がかっこいいやつ。
そうそうそう
そ
う。
それしかわかんない、
浅瀬でパシャッとくらいはできたらなと思っています。
な
長々と失礼いたしました。これからも毎週火曜日の配信を楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。追伸、
はい、
私もソイラテのギャグ好きです
ねえ、みんな僕に滑らせることばっかり考えて、
紙に印刷して読んでる選手で購入した本のしおりに使っています。お天才じゃねえかと思ったよ、これ読んだとき。
これはすごいな、やめてくれよ。紙に印刷してもダメージがでかいけど、しおりに使ってるがすごいな。うん、いや、好きにしてくれ。いやいやいやいやいや、とりあえず、まあ、序盤からね、そのもうしおりの話はもうスルーでしますけど、
自分の声ね、
自分の声の話、あなたどうですか、自分の声をこうなんかこう聞いて。
あのね、
うん、
なんでか分かんないけど、まあ人生の中で何回か自分の声聞く機会あるじゃん、録音したさ。
ありますね。
それですごい違和感がずっとあって嫌だったんだけど、
うん、
なんか他のものがいろいろどうでもよくなるのと同じタイミングで数年ぐらい前にどうでもよくなっただからこれを始めるときにはもう結構割とちょっと違和感が残ってたけど、まあまあそんなにもだえるほどではなかったかな。
いやそれはわかるな、
うん、今はねもう本当にどうでもいい、何も思わない。
ああそうなんだな、
うん、
自分の声に対する自意識がある状態で番組作るのって苦痛ですよね、
うん、苦痛だと思うね、
うん、
僕
は割と自分の声はもう覚えてしまったので、
うんうん、
苦痛はないですね。
まあでも分かっててもモゾモゾするって言ってるじゃん。まあ確かにそれは分かるなと思うんだけど、
そうね、いや僕どっちかというと声質じゃなくてテンポとかなんですよ。
あ、テンポ、合いの手の入れ方みたいなのにもぞもぞするってこと？
そう、テンポ、合いの手の入れ方みたいなこと？そうです。だから自分でいざこう視聴者側に聞いてみると鬱陶しいなってことは未だにものすごい数あります。
いやなんか一位がさ、藤村さん、水曜どうでしょうのディレクターの藤村さんが喋ってる時に全部に編集点があるって言っててさ、
はいはい、
まあそりゃそうだよなって俺は思ってたんだけど、なんとなくイッチが言ってるのが分かった気がしたんだけど、その逆にイッチは自分が喋ってる時に全然編集点がないってことに、
うん、
こう不満を覚えてるっていう意味の裏返しなんだね、あれは。
そう、すごい、そうです、うん、その通り、
うん、確かにイッチの話は時々編集点がなくなる。
そう、
ずっとじゃないけどね。
それが多分僕が一番楽なやつなんですよ、
うん、あのね、イッチの調子が良ければ いほど編集点がなくなってくる、
う
ん、確かに。
そう、もうだから超高絶の喋りっていうので、うん、とにかく編集点なんか知るか俺の話を全部聞けっていう時が、
うん、
一番ナチュラルに僕が喋りたいこと喋ってる時なので、
うん、
ジレンマというかダメージというかがあるわけですよ。
いやそうだね。だからさ、一回あれじゃない、二人で素人漫才でもやってみればいいんじゃないの。
どうも
っていうさすげえ滑る感じのやつやって、多分相手の発言とか合いの手が入るっていうことを前提で自分の話を組み立てて喋るっていうことを、まあ、別に今も多分無意識にやってるけど、それをこうなんていうか強化するというかさ。
いやわかるな、ちょっと考えたことはあるんですよね、
うんうん、
で特に喋る方はともかくとして、まず書いてる文章をもう短文にまとめてみよう的な。
あ、書くときね、
書くときにまず意識してみようっていうのは僕一番簡単なやり方なので、それはやってることがたまにあります。ツイートもブログもとにかく一文一文短くして、これを頭の中でイメージして喋ろうみたいな。
あと相手に話を渡すタイミングかな。
いやそれが分かんねえんだよな。あの明石家さんまの回し方を見てるとすごいですね。
あ、いやあのレベル、まあそうだね
いやもうあのレベルにならなくてもいいかもしれないですけど、まあお手本にしようかなと思ったんですけど、あまりに相の手が細かくて細やかすぎて、いやこれ必要かいなと思ってこうダメージを受けますね、うん、
なるほどまあねそうか、難しいね。
いやだから結局その自分の声を聞いて違和感とかっていうレベルでは僕もないんですよ。そこはクリアしたんですよ。
そう、ね、しょうがない。これもぞもぞするのってもうまあ慣れが一番大きいのかもしれないけどね。
思うけどな。でも自分の喋ってる間を聞くと腹立つんだよな。
いやいや、まあその内容とかね、そういうことに関してさ、テンポとか、ね、そういうことに関して不満なことはまあ常にあるけどねうん、
いや嫌なことを思い出させていただけるこう絶妙のメールですよ。あそこは痛いとこだなみたいな、こうね、引用にメール送ってくる人なんかこう気軽な挨拶とか全くしてこないですね。こうなんか確信にこう切り込んでくるような話ばかり
は。そうだね、これはなんかいい傾向だよね。
ああいやいい傾向、
挨拶が短いっていうみんなねあのとりあえず俺の話を聞けみたいなね
すごいな、はい、
新宿アーキテクトさん、これあの以前もお便りいただいた、
その後建築の本を勧められましたよ。
ねえ、あの、
ね、
先日のメール会で私のメールが読まれてとても驚きました、何しろメールをラジオなりポッドキャストなりに出すことが初めてで、自分の書いたものを改めて他人に読まれる気恥ずかしさもあり帰宅途中の電車で聞いていて顔が赤くなった気がしました。
その初めてを僕らで使っていいのか、
ねえ、もうちょっとこうなんか送るべき番組があるんじゃないかと思うけどね今はもう落ち着きまして、ただただ嬉しい限りですな。ありがたいですね。
ありがたいな。
アニメと建築という切り口でという話をされていましたが、一番わかりやすい入り方として、はい、サザエさんの磯野家とちびまる子ちゃんの桜家の間取りがあります。なるほど。
はあ。
日曜日の夕方の国民的なアニメのあの家の平面図はネット上で検索するとすぐに出てくるのですが、多分頭の中ですぐに立体化を構築できるくらいに馴染み深い建築物だと思います確かにね、
わかるな。
平面図を見ながら、あの家の廊下をたやすく想像して歩ける自分に、気づけるのではないでしょうか。うん、まさに、機器装着なしの VR です。映画だとジブリと細田守と新海誠が思い浮かびます。もう確かにな、ジブリはどこにもないけど出会ってみたい建築、新海誠は技術者として非常に緻密なリアリティのある建築、建築群かな、細田守は見たことはないけどきっとどこかに必ずあるだろうという建物を映像の中に建てています。確かに未来の未来もそうだったな。
未来の未来見ましたか？
見ましたよ。
いいの、
うん、とりあえず見に行くことにしてるからね。あとは生原邦彦作品やボンズ制作のものも建築物としても非常にかっこいいものが多いなと思います。多分この先を語り始めるととても長くなるのが建築クラスターの常ですが、いつかお二人の金銭に触れる建築物に遭遇されることを新宿の片隅で少しだけ願っております。
新宿の片隅、
それではこれからの放送も楽しみにしております。
かっこいいな。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
イクハラ作品確かにな、もう俺で、ね、見てない作品もあるけど、ウテナとかもね独特っていうかあったもんな。
っていうかなんかメールのレベルが高いな。
高いね。
高いですね、
うん、
大丈夫か。
引用もちょっと確実に、そうそう、確実に我々を超えてくるっていうね、
うん、もうちょっと軽い話でいいんだけどもうちょっと、いやなんかちょっとこの間のあの文学フリマ28話の感想とかでなんかシャープ面白かったっすねみたいな、こうなんか雑いメールが欲しいなあ、なんでしょうね、あの皆さんはこのメールを見てるとなんかこう非常に礼儀正しく挑んでくるみたいなメールを書かれてるようなんですけど、うん、こう引用っていうのはなんかそういう挑む価値ありみたいな番組になっちゃってるんですかね。
挑む価値ありっていうかね、まあ、だからその本当にさ放送してるそのラジオ番組になかなか挑めないじゃん。
うん、挑めない。
ね、読んでくれないだろうしね、なかなかね、まあその番組のテイストによるけどさ。
でしょうね。
ちょうどいいのかな。
まあ、ゆるいっちゃゆるいのかな、うん。ちょっとアカデミックな話しますしね。うん、
そうだね。
ありがたい。これ何メール今3つ読んで、ちなみにこれ何分ぐらい経ってるんですか？
もう27分過ぎてるね。
マジか。ちょっとメールもう3通読んだら来週の収録もできてしまうっていうね。このメールの重量も結構きますからね。ドスドスきますよ。
ね、
会話すげえ。
あ、これ、あ、そうね。で、じゃあちょっと短いメールを2本読み終わりにしようと思います。
じゃあちょっとその何を読まれるか全くわからないところでぜひぜひ。はい、
カノエさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、ありがとうございます。
ランデル先生と同学年らしいと知り興味を持ったのがきっかけでした。
ほう、
この年になって同年代の方々が頑張っていらっしゃるのが励みになっております。
そう
っす。最近はアニソン投げつけのコーナーが面白く、あれ気に入ってくれてる人 いるんだね、
おめでとうございます
コーナーに入ると企業先輩が会話をぶった切ってアニソンの話をしようかとおっしゃるのがツボです
あ, あれは分かりやすいツボですね、うん、分かる分かる。
これからも頭のいい人たちの会話を楽しませていただきます。周りにこんな優秀な人間はいないのでかっこ笑いということでいただきました。
頭のいい人たちの会話になってるみたいですよ。
どういうことだろうね。
なるほどな、うん、言いたいことが分からなくはないけど内容はそんなに頭良くないと思う。
頭がいいっていう多義語だもんね。
多義語ですね。だから構造を解体したら頭がいい会話になるわけですよね。
ほうほうほう。
なんかこうそれがどういうふうに組み立てられてるみたいなメカニズムの話をちょっとでもすると頭のいい会話になるらしいんです。
まあ、若干分析的な会話ってことだよね。
分析、分類、ラベル、貼りみたいな、なんか、まあそうだな。まあ、我々でもどちらかというと、最終的にはこうメールが今日も頭の悪いトークをありがとうございますって言われた方が幸せな気はしますけどね。褒められていることはいいとして。
いや、まあもう、どっちでもいいね。あのメールを送っていただけるということで嬉しい。
そう、メールはありがたい、
感想をツイートしていただけるということで嬉しいので。
我々なかなか過保物ですよね。
いや、そうそう思う。だからもう頭がいいでも頭が悪いでも何でもいいよ。
そう、スカイプでラジオやってたら感想が来るっていう、うん、ちょっとありがたい。
そうだよね、本当にすごいことだよね。
すごい時代。
はい、インさん、ヨウさん、こんばんは。これはちょっと待ってよ。名前をペンネームみたいなのがないな。これ多分本名だよな。あ、違う違う。インさん、ヨウさん、こんばんは。ケンと申します。
ほう。
今医学部の6年生で国試勉強の合間に聞いています。
頑張れと。
これ、その今だから6年生になったばっかりってことか。勉強のお供としては他には超 A&G 温泉響きラジオ関西のお世話になっているラジオオタク兼声優オタクです、うん、その通りだね。全部網羅してるもんね。
今聞いたのなんか半分以上分かんなかったんですけど、そうなんですね。
超 A&G は分かるでしょ。
超 A&G は分かります。
紹介したもんね、はい、温泉っていうのはね、音の泉って書いて温泉っていうのがあるんだよ、これもアニラジ系のものを結構上げてくれてて、 あと響きっていうのもまあそういうサイトっていうかそういうのがあって、
あ、
アニラジ系なんだけど、ラジオ関西も上坂すみれさんのやつとかなんか結構やってるんだよね。
ああ、なるほど、
うん、今日はお二人に聴いてほしい曲がありましてメールを送らせていただきました、
うん、
曲名はスパイラル、バンド名は作中名ですが In No Hurry To Shout です。
ほう、
覆面系ノイズという作品、うん、ボーカルはこの番組ではおなじみの早見沙織さんです。
同じ
これね、全部じゃないけどこの作品見た。で、早見沙織さんが主人公の女性をやってて、その女性が、まあ、劇中で、まあ、バンドをやるんだけど、そこで歌ってる歌だね。
早見さん何でもできるな、
うん、もう死の子の言いません。大月健二さんが所属する特撮やテレビアニメさよなら絶望先生などでおなじみの楢崎さん作曲の激しすぎるロデオのような曲調をしっかりボーカルを憑依させ乗りこなす早見初めて聴いた時に怖とつぶやきました。確かにかなり激しい曲だね。
もう先輩はよくご存知と、う
ん、全く同じ言葉を使ったのは生まれて初めてナンバーガールを聴いた時でした。14歳の夏でした今後ともお二人の番組を楽しみにしております。更新大変だと思いますが無理なく続けていただければと思います。ありがとうございます。
個人的なこと言うと、早見沙織さんとナンバーガールを一緒にしてしまったらそれはお互いにとってダメージがでかいからやめた方がいいと思いますそうかそうか、いやなるほどな、ナンバーガールね、うん、まあ、ナンバーガールの話は
膨らみ
や
すい。
楢崎さんのイメージは今浮かんできません。
なるほど。
アイコンが浮かんでこない人っての
は、ね、違う違う、そのね、この作曲してる人、
あ、それは存じ上げないんじゃないですかね。
なるほど、そうですか、うん、ちょっと違う文脈にいる人なのかな。
あー、そうか。楢崎さん、
大月健二さんが所属する特撮屋って書いてあるね。
それ多分僕知らないな。
なるほど、
うん、
でも、うん、まあ、でもなんかななこうあんまりこうメロディがしっかりしてる曲っていうよりはもう本当にこうなジャンルなんて言うんだろうな、まあ、本当に叫ぶ絶叫系のボーカルを早見さんがやってたけどね。
多分なんですけど、うん、それはですね、なんかエモーショナルコアとはちょっと違う文脈なので、うん、パンクなんじゃないかな。
パンクね。だから若干ピッチを外してる感じだったからね。
ああ、なんかパンクのノリなのかなという感じがしますけどね。いや、しかし引用に来るメール、なんか5通読んだら5通とも切り口違うけど、全部同じこと言ってるのが腹立つな。結局我々をこうニヤニヤさせることだけにこうカロリーを使っている感がすごいな。こうナンバーガールの話を最後にするなんてのは明らかに僕に対するこう狙撃みたいなもんですからね。
ああ、狙撃ね、確かにそうだね。俺は全然あの、ね、標的にされてないからね、この文章に関してはね。
いや、早見沙織さんがっていうところで、まあね、まあ、先輩がああなるほどねって言って、うん、最後にナンバーガールがって僕をこう狙い撃ちしてるみたいな透けて見えるこのね、いやちょっとなかなか凝ったメールで僕を攻めてくるな。
だからナンバーガールも聞いてるし、アニメも見てるし、アニラジも聞いてる、そして国史の勉強してると。
僕がよく使うことで言うところなら僕の上位交換みたいな人間ですよ、それこそ。で僕は劣化版でね。
劣化版でね。そう、もうね、15年ぐらい使ってるんで、その言葉ね。
何百回言ったか分かんないですけどね、うん、 ね。僕、上位互換っていう言葉で自分を貶めるのと、こう劣化版って言葉で自分を貶めるのが好きなんです。
一回ぐらいさ、俺はお前の上位互換だって言ってみれば。
もうね、そんなシーンが思い浮かばないでしょ。大体。使おうと思ったこともない。危ない。
はい。じゃあ、メールをいただいた方、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日は以上です。
すごいな。ありがとうございました。
ありがとうございます。